今から16年前、私は何度目かのアメリカ各地にあります日本人教会に使わされた時、シアトルでいつもお世話になります姉妹からアメリカ人羊飼いさんの話を聞いてとても感銘を受けました。でまたいつかアメリカに行く時にはその羊飼いさんから直接にお話を伺いたいなと願っておりましたら、その翌年また再びアメリカへ使わされることになりまして、そして直接その羊飼いさんからいろんな話を聞くことができました。その羊飼いさんは本当に素晴らしいクリスチャンで、心の底からイエス様を愛しておられるのがよく分かりました。羊飼いさんの話はイエス様の羊飼いと羊の話が単なる例え話ではなく、それはとてもリアルなもの、現実的なものであることを鮮やかに示してくださいました。そして誠の羊飼いであるイエス様はどんなにご自分の羊をなる私たちを愛していてくださるかということを改めて深く知ることができました。はじめに私が訪れましたタルネタ羊飼いさんを少しご紹介したいと思います。羊飼いさんの名前はティム・ダイクさん。ダイクさんって言っても家を建てるダイクさんじゃなくてですね、横文字オランダ系の名前だそうですけど、ティム・ダイクさんと言われて、その方はもう2メートル超えるようなですね、見上げるような長身で、髪はブロンド、そして顔じゅはひげだらけ、そしてでもとっても優しい顔をしておられまして、目はいつも笑っていて、そしてしかも大変静かな話の仕方ですね。私ドイツで私何十年と文通してる人に27年ぶりに初めてドイツで会った時、こんなに静かなもの物言いをする人がいるのかなとその時思ったんですが、この大工さんもティムさんもですね、本当に静かな話をなさるのにもう最初から感動してしまったんですけれども、で私がお尋ねした場所はですね、シアトルでイチローさん、野球のイチローさんがあれをよくメインとしてされておりましたセイフコフィールドというんですかね、その球場のそばをぐるーっと車で移動して、それから一山越えて東の方に一山越えましたらですね、突然もう広い広いあれが見えて、もうまるで砂漠のようなんです。ついさっき大都会を過ぎて2時間も行ったところにですね、もう砂漠のような風景が広がりました。やっぱりアメリカって広いなあとですね、その時本当に思いましたけれども、そこは羊の町で有名なエレンスバーグという町がありまして、それで羊を飼うのにはスイスのように朝連れ出して夜も帰って連れ戻すという方法と、そしてまあ牧草地帯をずっと何ヶ月かですね旅をして回るという二通りのあれがありますけれども、このエレンスバーグはですね、そのもう周り360度小高い丘に近いような山に取り囲まれて、下はもう本当砂漠地帯なんですが、それでそれの向こう側が牧草地があるみたいで、そこで羊飼いさんは羊を飼うという、そういう方法のところでした。で羊の毛を買ったり肉にしたりするシーズンが来ますとですね、その山の向こうで養われた羊たちがそのエレンスバーグの町にも帰ってくる時には、 その山のところからブワーッとですね、何十万頭のですね羊が越えてくるわけで、なんか白い大きな雲がこっちにやってくるようなですね、ものすごい圧巻で、その時は観光客がいっぱいおいでになるそうです。でも肉にしたりするのでね、もう服にまですごい匂いがつくそうですけどね、ホテルに入ってももう街中そういう血の匂いといいましょうかね、それがみなぎってるようですが、私が訪ねた時はちょうどあのシーズンオフで、あの街はですねみんな山の向こうで羊は行ってるんです。たった一群れ500頭ぐらい の, あの群れが残っておりました。それであの羊を飼うといえば、私たち、まあ、牧羊民族じゃありませんね、農耕民族ですよね、まずは。だからなんか、まあ、真っ暗な夜空に星が美しく光り、静かに羊の群れの番をしているという風景はもうロマンチックな、私たちがただロマンチックに思えるんですけれども、ティムさんの話では現実の羊飼いさんの生活はとても厳しく孤独で恐ろしく、夜は電気もなく、羊と牧羊犬と羊を守る犬ですねと空の星だけが相手だそうです。そして夜野宿しておりますと、アメリカなんですけれども、でも野宿してるとクーガーとアメリカライオンとかですね、ピューマとかクマ、オオカミ、ガラガラヘビなどが羊を襲ってくるそうです。で羊飼いさんはその気配に、襲ってくる気配を一番先にキャッチするためにですね、野獣が襲ってきそうな一番危険な位置にあの陣取って寝るんだそうです。まさに命がけで羊を守るのです。そのために銃や鞭、あるいは牧羊犬とかキリングドッグと、キルいたら殺すという意味ですけど、キリングドッグ、あの外敵をです、殺すだけのために訓練を受けたシェパード犬もですね、そこに一緒にいるわけなんですけれども、そういうものがもう必需品だそうです。でティムさんも長く羊飼いされている、アメリカでの羊飼いさんのほとんど南米の方からですね、出稼ぎに来ておられる方ですが、白人のクリスチャンの羊飼いさん、このティムさん一人だけなんですね、一人だけなんですけれども、もうティムさんも時々やっぱり単調な食事と汚い環境で、そして孤独に耐え難くなって、まあ、言うに言われぬ恐怖に襲われることがあるそうです。このような話を聞きながら、私はイエス様の言葉を思っていました。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。神の御子の孤独、貧しさ、厳しさが痛いほど伝わってきます。話は少し前後しますけれども、ティムさんにあの会った時、彼は開口一番ですね、私は羊の愚かさを知るとすごく恥ずかしくなるんですと、大きな体をで縮めるようにしてですねおっしゃいました。でティムさんはさまざまな動物の性質とか習性を熟知しておられますが、彼が一番なりたくない動物は羊だそうです。でも彼はですね、でも私は羊です、イエス様はそんな羊のような私を生かすために死んでくださいましたとですね、目に涙をいっぱい浮かべてそのようにおっしゃいました。私たちも羊のことを知れば知るほど自分がいかに羊に似ているかということが分かり、やはりティムさんと同じ告白に導かれるのではないでしょうか。まず羊の性質のことですけれども、羊は子供の頃はとってもいい子、グッドボーイ、グッドガールというね、まあ、簡単な英語でこうやりとりしてたの、 グッドガール、グッドボーイだそうですけれども、ところがですね、成長すると性キャラクターがとても良くないのだそうです。品がないのだそうです。私にはちょっとよく分かりませんけど、品がないんだそうです。そして羊はとても利己的で自分勝手で、しかも高慢で威張っているんだそうです。自分は羊なのに I am a lion、 自分がライオンだとね思っているそうです。この点もなんと我々人間に似ていることでしょうか。自分が人間なのにいつの間にか高慢になる。他人のみならず神さえも裁いてしまいます。神が愛ならばこんなことは起こらないはずなのに、飢餓や戦争やあのこともこのこともと神様を裁いてしまいます。神様は私たちを本当に愛し、私たちに必要なものはもうすべて与えていてくださるんです。ところが私たちは自己中心で貪欲で、それらを独り占めにしようとするから、飢餓とか戦争、また地球の温暖化現象までですね、起こってきますのに、自分たちのことは棚にあげて、そして愛を注ぎ、必要なものを与え続けていてくださる神様を責めてしまうんですね。神様は私たちを極みまで愛してくださっているからこそ、私たちが罪のために裁かれて滅んでしまうのを見過ごしにできないで、御一人子イエス様をこの世に使わし、私たちの身代わりに十字架につけて、私たちの罪のあがないとし、私たちを罪許されたものとみなしてくださり、永遠の命を得させてくださいました。私たちはここのところを思い違いしているのではないでしょうか。 羊飼いさんの話に戻りますけれども、羊は I am a lion と思っているのに、その反面とてもひ弱で神経質で感じやすくビクビクしている。ここらも私たちにとってもよく似ていると思います。羊はまたどの動物よりも愚かだそうです。その具体例はですね、ちょっと風邪なのでごめんなさい。その具体例は、大抵の動物はそれが食べられる草かね、毒草かをちゃんと見分けるそうですが、羊は全然見分けられないんですって。ですから何でも食べてしまう。で、羊飼いさんはこれから連れて行こうと行く場所に毒草が混じっていないかなどを確かめてから羊を連れて行くそうです。先ほど皆様とご一緒に購読をしました詩編23篇、主は私を緑の牧場に伏させと歌われていますけれども、羊である私たちを緑の牧場に伏させるにも、イエス様はそのようなね、本当に細かい心配りをしていてくださるのだと知ると、やはり感謝が込み上げてまいります。また羊は食欲に際限がなくですね、ピッグ with ウール、羊毛をつけたピッグ、豚というアメリカではね、羊毛をつけた豚という名前がついてるそうですけれども、干し草を入れてる小屋のドアがうっかり開いていたらですね、そしてそこに羊が入り込みますと、その羊は干し草を食べて食べて食べて、もう体重が増えて立てなくなってもですね、腹ばいになって食べて食べて食べて、結局死ぬまで食べるそうです、ね、このお金があってもまだ欲しい、もっと欲しい。いつか私テレビのドラマでですね、 死ぬ間際になってもまだこうお金の勘定をしているシーンを見たことがあるんですけれども、これも干し草小屋に迷い込んだ羊の姿に似ています。羊はまた群れから迷い出ますと早く探し出してやらないと必ず死ぬそうです。数時間で、ちょっと数字忘れたんですが、数時間でですね、死んでしまうそうです。羊は自分の力では決して生きられない動物なんです。イエス様の有名な例え話、いなくなった羊が記されている聖書箇所をちょっと読んでみます。聞いててください。ルカの福音書15章の4節から7節ですが、イエス様は次のようにおっしゃいました。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に帰って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたから、と言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のために人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。神様はそれほどまでに私たちを、この私を、あなた一人をですね、の命を惜しんでくださるんですね。イエス様は今日もこの瞬間も滅びに向かっている一人の人を探していてくださいます。生きよと一匹の迷える羊、死にかけている羊を探しておられます。私もかつては誠の羊飼いなるイエス様から離れて、自らの偽善の罪の中で滅びを待つだけのものでした。まさに崖から落ちそうになって枝に引っかかっていたような私を、イエス様は探し出してくだされ、生きよと自ら傷まみれになりながらも手を伸ばして、私を死から滅びから救ってくださいました。そしてイエス様は今日まで誠の羊飼いとして私を守り導き続けていてくださいます。羊はまた大変怖がりで、川の流れの速いところでは水を飲まないそうです。どんなに乾いていてもですね、川が流れが速い、それぐらい怖がりで、羊飼いさんは羊を静かな水のほとりに連れて行くのだそうです。私たちはやはり先ほど購読をした23編2節の御言葉を思い起こします。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われます。主イエス様は私たちを静かな憩いの御際に伴ってくださいます。しかも人間の羊飼いが飲ませる水は飲んでもすぐに乾く水です。イエス様が飲ませてくださる水は決して乾くことのない永遠の命への水であります。イエス様はある時サマリアの女に仰せになりました。私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと。イエス様が私たちに飲ませてくださる水は永遠の命への水、聖霊であります。もう一つ興味深いことは、羊の鼻の中にハエのような虫がよく卵を産みつけまして、そしてそれがウジになってどんどん繁殖する。もう羊はどうすることもできないで、ひどい時はもうそれで窒息死するそうです。ですから羊飼いさんは羊の頭に虫のキラーこう油を注いでですね、虫が卵を産まないようにしてやるそうです。 やはり詩編23編5節の頭に香油を注いでくださいますと歌われておりました。その御言葉を思い浮かべます。また羊はしばしば皮膚病にかかって、そしてもうかゆみなどでどうすることもできないで、食べたり眠ったりすることもできなくなりますので、それで羊飼いさんはその予防をしたり、やはり薬を塗って治してやるそうです。主は私たちに聖霊の油を注いでくださる、私たちをサタンの攻撃から、ね、死から守ってくださいます。また詩編23編4節に、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと歌われていますけれども、ティムさんは実際に彼が使っている鞭と杖を私に見せながら次のようなことを教えてくださいました。まず杖ですけれども、それはですね、もう3メートルぐらい、2メートルのティムさんよりもっと長い、高い長いですね、3メートルぐらい の杖で、先の方がちょっとこう傘の柄のようにですね、先の方がこう曲がっているんです。それでそれは群れからこう離れようとする羊を見つけると、その足をクッとその止めてですね、そして群れに戻してやる。私はこうやってこう引っ掛けてグッと引っ張るのか、そんなこととてもできません。引っ掛けて止めておいて、そこに羊飼いが行って群れに戻してやる。私は自分が残酷な人間だなと、そんな質問した時もね、本当に思ったんですけれども、まあそういうことで、杖というのはだから羊を生かすための道具なんですね。また鞭も大変長く、こう持つところはこのぐらい、柄はこのぐらいなんですけれども、その先がもう皮のですね、長い長い皮の鞭になって、持つとここのぐらい、 それをですね、それをこう地面に強く叩きつけて、それでまず野獣を追い払うそうです。パーッとですね、やるともう野獣が驚いて逃げてしまうと。そしてまた牧草が見つからない時は、それを高い木の枝にキャッとこまいてですね、先の柔らかい葉っぱを取って、ね、羊たちに与えると、そういう道具だそうです。で、鞭は強く打つと、もうナイフのように皮や肉を切り裂くので、羊飼いは決して羊を鞭打つことはないそうです。私はティムさんにお願いしてですね、ちょっとそこでちょっと打ってみてくださいと、ティムさんは遠慮して、ちょっと軽く打たれたんですけれども、その恐ろしい音でですね、私は本当に身がすくんでしまいました。害獣が来た時はもっと強く打たれるんですが、私にちょっと打ってくださったのでもですね、もう身震いがするほど大きなあれでした。その鞭を兵士が力任せに打つ鞭を、しかもその鞭の何箇所かにですね、トゲのある鉄の塊がついてるそうですけれども、その鞭、ね、その鞭で打つと、それは皮は裂けて、肉も飛び散り、骨までも出るような、ね、鞭打ちを神の御子イエス様は私たちに代わって受けてくださいました。そして手足に太い釘を打ち込まれ、十字架につけられ、私たちの罪のあがない犠牲となって死なれたのです。私あんまり声出ないんですが、賛美とても好きなんです。飛行機ですね、この賛美を思うんですが、この罪の深いもののために救い主イエスは死なれたのか、 十字架の刑罰、その悩みは汚れた我が身を救うためだ。恵みにどうして答えられよ。この身と魂差し上げます。聖歌161番1節2節5節でしたけれども、聖なる神の御子以外になり得ない罪のための生贄贖いです。どんなに慈悲深い人も、悟りを開いた人も、あるいは勇気のある人もなり得ない犠牲なんです。なぜなら神様は全く傷のない犠牲、生贄だけをお受け入れになられる方だからです。人間はみんな罪人です。傷のある不完全なものです。だからこそ神様は全く清い御子イエスを私たちのために救い主、贖い主として地上にお使わしくださいました。クリスマスの出来事ですね。罪は罰せられなければなりません。救い主イエス様、私たちが当然受けるはずの罪の罰の身代わりとなって十字架について死んで、私たちの罪の贖いとなってくださったんです。神様、私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで墓に葬られなさったイエス様を、予言されていた通りお蘇らせなさることによって、イエス様を信じる者は確かに十字架の贖いによって罪許され、やがてイエス様と同じように神様の大いなる力によって蘇らされ、神の御元で永遠の命に生きる者になることを約束、その約束を保証していてください。私たちに与えられている信仰は単なる人間の希望、そうあってほしい、そうあるはずだというようなものではなく、十字架と復活という今から約2000年前の歴史上の事実、神様の救いの御業であります。羊飼いさんの話でもう一つ、もう一つありますが、羊飼いは自分の羊を一頭一頭知っており、羊も羊飼いさんの声を知っているそうです。やはりヨハネの福音書10章4節に次のようなイエス様の言葉があります。羊たちを皆外に出すと、牧者はその先頭に立って行き、羊たちはついていきます。彼の声を知っているからです。しかし他の人のには決してついていかず逃げて行きます。他の人たちの声を知らないからです。ティムさんたち羊飼いもですね、自分の羊の群れに特別な声を持っていて、羊はその声を聞き分けてついていくそうです。羊はそうすることによって生きるんですね。羊たちは他の羊飼いには決してついていかないそうです。私は試しにティムさんがどういう声を出して自分の群れを見ているかちょっとやってみてくださいと、なんか真似は全然でかい、なんかフルフルフルフルとなんか響くですね、フルフルフルという声を出すんだそうで、私がですね、その残っている500頭ぐらいのティムさんの羊じゃないんですけど、別の南米から来られた方の羊の群れ500頭に向けてティムさんに教えてもらった音をですね、ルルルルルってやるとね、いつの間にか群れはあっち見てしまったんですね。私はあっとね、あっちのこと遠くにやっぱり行きましたですね。人間も自分の力、 考えでは生きられないものです。私たちも羊飼いなるイエス様の御声を聞き分けてついていくんですね。イエス様の御声は聖書の言葉です。聖書の言葉です。イエス様が十字架におかかりになる前に父なる神にお願いしてくださった聖霊が今私たちには与えられていますので、私たちは聖霊の御力によって聖書を神の言葉として聞くことができるんです。私たちは教会で幕また家で日々イエス様の御声である聖書の御言葉を聞き従っていくんですね。自分の判断とか状況に左右されるのではなく、真の羊飼いの声、聖書の言葉に聞き従っていくのです。それが真実に生きるということ、永遠の命に生きるということなんですね。また羊飼いはその群れにですね、何頭かの20-30頭ぐらいの群れの、たくさんの群れの、また20-30頭の群れ の, 羊、そのリーダーを決めてですね、その首にこんなこのぐらいの大きさの鈴をつけて、で その羊が歩くとガランガランガランとする。その群れはそのガランガランにまたつられてですね、動いていくわけなんですけれども、私はその結構大きな鈴をつけられたリーダーの羊たちを見ながら思わずですね、大きな鈴をつけてもらった羊は教会で言えば牧師だな松田先生だな、で鈴をつけていないのは教会かなとですね、連想しながらその群れを見ていたんですけれども、それでリーダーのことでとても霊的示唆に富むお話を聞きました。たくさんの子羊の中には特別やんちゃなのがいましてですね、何度でも柵を越えて飛び越えて群れから離れようとするんだそうです。それで先ほども申しましたように、羊が群れから離れるとということは死を意味します。そこで羊飼いはその子羊をの命を助けるためにやむを得ずですね、その子羊の足をパッと折るそうです。と一足ですね、パッと折って、そしてすぐにその折れたとこをきちんと合わせて添え木をし、包帯で巻き、そして骨がつくまでどこに行くにもその子羊を抱いて歩き、抱いて餌を食べさせ、抱いて水を飲ませてやるそうです。やがて骨折が治った時にその子羊は最も良いリーダーに育っていくそうです。羊飼いに深い愛と信頼を抱き、羊飼いの声を最もよく聞き分ける、その声だけに従う羊になるそうです。羊飼いが子羊の命を守るためにその足を折るように、神様も時に私たちにも同じことをしてくださいます。ヨブ記5章18節にあるように、神は傷つけるがその傷を包み、打ち砕くが御手で癒してくださいますと述べてあります。またヘブル人の手紙12章10節11節に記されているように、霊の父は私たちの益のため、利益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるのですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますと神様は約束をしていてくださいます。私たちもこれまで神様からいろんな試練訓練をいただいたと思います。確かに試練訓練の最中は喜ばしいものではなく、大変苦しく悲しいものです。でも神様はただ単に 苦しみ、悲しみのための悲しみを与えられるのではなく、そのことを通して私たちをご自分の清さに預からせ、義という平安の実を結ばせる目的でお与えになるんです。私たちは初めはそのことはわからないのですけれども、愛の神様は私たちのためにいつも最善の御業を成してくださると信じるものであります。私は洗礼を受けキリスト者になって37年が経ちました。45歳の時救われたんですけれども、そしてその37年の間、いろんなことがありました。特に20年前に医師になったばかりの息子が26歳で突然地上の生涯を終えた時は、心が張り裂けるというか潰れるというかですね、本当に眠りにくい夜が続きました。また私自身も子宮や卵巣の摘出手術、乳がんや肺がんなどいろんな病気もしました。しかし誠の羊飼いであられるイエス様は、私がどんな状況になろうとも私だ、恐れることはないと私の魂に語りかけてくださる。実際に慰め恵みを注いで、その都度立ち上がらせてくださいました。皆様もこれまで神様からいろいろな訓練をいただかれたことでしょう。今訓練の真っ最中の中におられる方もおられることでしょう。先ほどの御言葉に、全ての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものでありますですがとありましたように、確かに試練の最中は喜ばしいものではなく、大変苦しく悲しいものです。しかしそこを通された人間は、詩篇119編71-72節の御言葉にありますように、苦しみにあったことは私にとって幸いでした。それによって私はあなたの掟を学びました。あなたの御口の御教えは私にとって幾千もの金銀に勝りますと主に告白し感謝するのであります。最後にティムさんは伝道について次のようにおっしゃいました。羊が羊を産まなければ群れは大きくならない。鈴をつけられたリーダーだけが羊を産むのではない。羊が羊を産むのである。しばしば伝道は牧師あるいは一部の人だけがするものと誤解している人がいるが、羊が羊を産まなければ群れは大きくならない。羊は毎日自然にどんどん死んでいくのだから、群れは小さくなってしまうのだと。羊飼いは当然羊たちがどんどん子供を産み群れが大きくなるのを期待しています。誠の羊飼いであられる主イエス様も、私たちが毎日栄養たっぷりな草、すなわち御言葉を食べ、憩いの御際の水、すなわち生ける水を飲み、元気でたくさんの子、すなわち救われる人々を産むのを期待しておられます。いろいろ難しい伝道論も議論されているでしょうけれども、私たちは単純に、単純に主を喜び感謝し、自分の上になされたイエス様による救いの現実、日々主からいただく恵みを自分の中だけにとどめておかないでですね、それらの恵みを家族や周囲の人たちに証しすればいいんですね。でもどうしても自分で話すのが困難な人は、他の人のお証しを伝えればいいんです。自分が感動した本やテープなど祈っている家族友人に差し上げればいいんです。主はそれを喜んで持ち、それらの人々の上に御業を述べくださいます。私たちは主が祈りに応えて備えてくださっている機会を鋭敏にキャッチし、 鋭敏鈍感だったらダメですね。やっぱその神様が備えてくださるその機会を鋭敏にキャッチ、主からいただいた恵みをそれぞれが証しすれば教会は忙しくなるんです。幼児から年いった人たちまで大勢集まり、主を喜び証しし、賛美があふれ命がみなぎるのであります。羊飼いなるイエス様はどんなに喜んでくださることでしょうか。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。お祈りをいたします。神様、今日はあなた様がこれまで守り導き、ご栄光を表し続けてくださっているクレナザレン教会の皆様方と、また初めてこの教会へと導かれた方々と共に礼拝を捧げする恵みに預からせてくださり、ありがとうございました。主よ、あなた様のご栄光が御教会を通していよいよ輝き出ますように、尊い御用をしていてくださる松田牧師のご霊肉をますます祝し、尊くお持ちくださいますように、また兄弟姉妹方をなおなお清め、恵みを注いでくださり、あなた様の御用聞きとして尊くお持ちくださいますように、今日集われたすべての方々の上に主の祝福が豊かにありますように、この祈りを主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。